始まりました、リタアイオータリタでございます。
はい、
今日の、
はい、
今日のお隣はは
い、ヒロです。
はい、ヒラのヒロちゃんでございます。ヒロちゃんお久しぶりな感じですね。
そうですね、
2週ぶりな感じですかね。
はい、はい、
先週先々週が、うん、さらにお久しぶりの農作が来てくれてましたが、っていうか来てくれてましたが、農作の番組でもあるんだよっていうね。
そうだよね。
はい、ちょっと農作今ですね、ドラマの音楽の
佳境ですか、入ってますか。
そうなんです、すごい忙しい時だと、うん、いうことでございますけれども、はい、そして藤井さんもですね、来てねって言ってるんですけども、うん、お忙しいようでなかなかタイミングが合わず
ですかね、残念な。
琴ノ葉フォレストを楽しみにしてくださってる皆さん、ね、ちょっと、ちょっと次回ね、うん、もしできれば、ね、もう一回お声をかけてみたいと思いますので、うんうん、楽しみにしててください。そして今日はひろちゃんの癒しのひとときもありますね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあタイトルコールからいってみましょう。せーの、リタ・アイオータのボーザ・テンポ。皆様ご機嫌いかがですか。リタ・アイオータです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆さんラジオの前にお茶のご用意はできてますか。
はい、
今日のお茶何ですか。
何でしょうか。カルピスウォーターです。私、
はい、私は16茶です。
いや、12月に入りましてというかコンサート前後がちょっとすごい忙しかったんですね。
う
ん、
あ、お疲れ様です。
いろんなことが、はい、ありがとうございました、はい、皆様もありがとうございました。っていうかね、ほら風邪ひいてる方とかも多いじゃないですか、
うんうん、
で私扁桃腺がものすごく腫れるんですけど、ものすごい腫れて大変だったんですよ。
痛い
ですよね。
痛いね。
富士さんは扁桃腺を僕は切ったんですよって言ってましたが、私も病院に行くと勧められるんですけれども、
なるほど、
だけどちょっとね声が変わる可能性はありますって言われて、うんうん、ちょっとそれは怖いかなと思って避けているところでありますが、ひろ、うん、ちゃん、ね、最近体調はいかがですか。
私も扁桃腺は弱いっていうか、すぐ何かあると扁桃腺腫らすんですよ。
はい、
そうすると熱出ちゃうんですね。
熱出ちゃいますね。
そうなんですよ。
そうですよね。
でもちょっとボディケアやるようになって、うん、なんか根性で扁桃腺が腫れても熱は出なくなりました。
うん、おやっぱボディケアってなんかこうヒロちゃんにもいいし、お客さんにもいいしってい
うんで、熱もそんなに高熱出なくなりました。
代謝良くなる感じなんですかね。
そう、平気で40度出してたんですけどね。
本当ですか。
37度ぐらいで抑えられるくらいになったかな。
わお、なんかこう人それぞれ体質も違うので、うん、なんか自分に合ったなんかそういうのを見つけられるとね、
そうそうそう、
一番いいですよね。
そうなんですよ。
ますます寒くなってまいりますので、うん、
乾燥もねひどくなるのでね。
そうそう、皆さん、体調気をつけくださいませ。はい、では、そうですね、先日のコンサートでも歌いましたオンリーマイホーム、今日の1曲目お届けします。
Let me grow.
癒しのひととき、
はい、ヒロの癒しのひととき、久しぶりです
か、ね、はい、お久しぶりでございます ね、
久しぶりですね。で、まあ、ヒロの癒しのひととき、うん、多分そろそろもう年内最後かななんても思うので、
そうだね、
ここで一つ今日は何をしようかなと思いまして、う
ん、はい、
引き寄せ術おさらいと思いました。
おさらい、
はい、はい、宝くじも6億ですし、
本当ロトですか？
え、あの年末ジャンボ？
年末ジャンボ
CM してるよね。
うそ、テレビ全然見てないね最近。
6億とか言ってるよね。
マジ？
うん、やってるやってる。年末ぐらい派手に行こうぜとやってます。
あ、
でもまあ販売はされてて、うん、
販売中ですね。
販売中、はい、販売12月いつまでかな？中旬ぐらいまでかな？
うんうんうんうん。
で、私これに関しては、うんうん、全然年末ジャンボっていうのを、うん、まるっきり忘れてて、
うんうんうん、
何にもなく、心の中にも頭にもなく、
うんうん、
ふっとみずほ銀行のところ行って、
はいはい、
出た時に隣が窓口だったんですよ、
うんうんうん、
あの宝くじ売ってる、はい、そこにおじいさんがなんかいつだ今日それを買いに来たみたいなことをやってたら、うん、いや来週26日からですよって言ってたんですね、
うんうんうん、
でそれで、あ、年末ジャンボあったな、そういえばと思ってそこで初めて
思い出したと
思い出して、
うんうん、
これは天のお告げかも、買わなきゃいけないかも、
買わなきゃいけない、
そう思った次第ですよ。
なるほど、
まあまだ買ってないですけどね、
これからですね、
これから買うかなみたいな感じですけど、まあ6億はね、まあ、それはそれとして、
うんうんうん、
自分の小さなことからちょっとこう現実化できるんですよってところで、
うんうん、
皆さんも改めてやってみていただいたらどうかなと思うんですよ。
ね、ちょっとしたヒントだったりが街に溢れてたり、ね、
うん、
そうそうそう、しますからね。
なので何回も目にしたとかね、
うんうん、
ちょっと気になるとか、
うんうん、
みんな絶対そういう勘みたいなものがあるんで、うんうん、そこを信じてもらうと引き寄せにつながるなと思います。あとちょうど年末なんでね、
うん、
まあ、お掃除はここしっかり綺麗にしていただくといいですね。
そうですね、
はい、年末せめて空気もね綺麗に風通しもして、
うんうんうん
うん、隅っこも全部で、特に水回り
ですね、
綺麗にしていただくと、うん、あの風水なんかでもね、水回り綺麗にすると金運、
うん、って言いますよね、
言いますのでね、
うんうんうん、
これはすっきりします。
そうですね、
なので引き寄せは、まあ、まず12月はお掃除からしていただくといいかもしれないですね。
お掃除間に合わない時ありますからね
まあ、要所要所でね、
たみたいな、
要所要所でやっていけばいいですよ、
うん、そう、なんか何か忘れたと思ったら窓忘れてないみたいな、
あ、なるほどね、
とかですね、
それはありますね、まあ、まず水回りからしていただくといいかな、
うんうん、
で普段風通ないとこ通してあげて、
うんうんうん、
ですね、それがいいかなと思います。
はい、
そしてまあ引き寄せっていうのは何が自分に必要かっていうのもこうね、
うん、
ね、きちんと区別するというか判断するのも大事かなと思います。
はい、
本当はそれ必要ないねっていうことをなんか変に欲しい欲しいって思ってることもあると思うんですよ、
うんうんうん、
いや実はそれじゃなかったっていうこともあると思うんで、まず自分が本当に欲しいっていうようなもの、うんうん、これを現実にしたいなっていうのを明確にしてもらうといいですね、
うんうんうん、それはあれですね、新月の願い事と同じですね、うん、一緒かな、改めて書いてみて、うん、自分の気持ちを知るっていうことですもんね。 それはね、
そうだ、何が欲しいか分かんないままだと、うん、引き寄せもなかなかね来ないんですよ、
うん、そうだね、
漠然としてるとね、
これっていうここっていうところですよね。そうそうそう、
もうピンポイントで、うん、例えばなんか例えば新しい洋服が欲しいとかあったとします、
うんうんうん、
そしたらもう具体的にどういう洋服でどういういくらぐらいでとかそういうのもきちんと、
どこどこのお店のあれが欲しいでもいいわけですね。
そうそうそうそうなんですよ、
ね、なるほどね、
そういうので ねちゃんと来ますので、
うんうん、
そう過去にも言ったと思いますけど、私なんか、はい、まあ、過去に、まあ、お仕事なんかで探してた時に、うん、そういう時には時給いくら場所どこ全部、うんうん、いましたね、
う
ん
う
ん、
設定というか
設定しました、
自分で希望設定ですね。
そうしたらその通りで業種もこうこうこういうお仕事で、うんうん、お休みはこうみたいな、
うんうんうん、
で働く時間も何時から何時、
うんうん、
ベストなのがもう来て、その時はもう何年前、うん、もう10年ぐらい前だったんで、うん、まだ私もこういうのをやり始めたかっていうくらいだったので、ちょっとねビビったんですねその時は、
うんうんうんうん、
え、予想通り、予想通りのまんまのが求人が出てる、どうしよう、行ったら決まっちゃうと思って、そこで行ったら決まっちゃうって思うのもなかなかすごいと思うんですけれども
ですよね、うん、ここだっていうことですもんね。
そうで3日悩んで応募して決まって、うんうん、その時はそこ1年以上働いてましたね。なので本当にもう明確に出していただくといいですね。
もう自分がどうしたいかを知るということになりますよね。
そうなんですよ。
は
あ、まあ、それでね、情報をキャッチしやすくなるっていうのもあるかと思いますね、う
ん、なるほど、情報をキャッチしやすくなる、それは必要かもしれないですよね。
大事なんですよ、まあ、現実引き寄せ、そういったこともね、
うんうん、
実現させる一歩になるのでね。
はい、
そう、なんか変な方向、右向いてたけど本当は左側にあったよみたいなね、
うんうんうん、
そういうこともあると思うんですよ。
違う方向を見てると大事なところを見逃してしまったり、
うん、
ね、
そうなん
してしまいがちですもんね。
そうなんですよ。
はい、
で前にもちょっとお話ししたうん、電車での座席、
うんうんうん、
取りというか、うん、必ず座れるって思うと座れるよっていうのは、
うんうん、
本当これは簡単だから損もしないし、変な損もしないから、
うん、
やってみてって言ったら多くの方が座れましたあっさり座れました。
まさかと思いながらではなくね、
そうそう、
ちょっとねしっかりやってみるといいですよね。
それからずっと座っていってますとか言うとね、いるんですよ、ちゃんと、
いますよね。私もなんかすぐひろちゃんに報告したことがあったと思います座れたみたいな。
そうだからね、結構すごいですよ。あと最近は未来日記をつけております。
未来日記、うん、それは自分がどうなりたいかっていうところをもうなったという感じで書くんですかね。
なんかここからこう連絡が来たらこの日はこういうことをするとか、そういうのをじゃあ簡単に、うん、まあ、iPhone のカレンダーにつけてます、うん、
へえ、面白い、うん、
でその通りになってます。
うんうん、その通りになってます。
そう、今のところ
すごいっす、いいですね。
そう、まあ、小さなことからなんですけどね、うんうんうん、皆さんも試していただければと思います。
はい、なんかいいです ね
楽しみでしょ。
そんなちょっとしたことでちょっと楽しくね、この年末までまた過ごし、
そうそうそう、
はい、宝くじのそのもしじゃいくら当たったらこれはいくらはこれで使うとか、そういうのを細かく決めたらいいって言いますもんね、うん、
いいと思います。
はい、ヒロの癒しのひととき、
はい、
引き寄せのおさらいということで、
おさらいでした。
はい、いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
は
い、
で今日ですね、曲をこの後挟みまして、朗読を久しぶりにちょっとお届けしたいと思いますので、はい、でヒロちゃんにも参加していただいてのものですので、
はい、
ちょっとクリスマスバージョン的な、はい、今週と来週にね、渡って、お届けしたいと思います。では、曲の方ですが、リタ・アイオータで不健全のテーマ。 リタ・アイオータオリジナル朗読手袋。今夜は雪がひどくなりそうだ。ふと窓から見下ろすと見慣れた人影。ん、こうちゃん？よれよれと手を振るいつもの感じ。間違いない、こうちゃん。ドタドタと階段降りるとママが玄関に顔を出す。
ちょっと、こうちゃんが来てるから
と、ブーツを履くのに手間取ってると、
これ、こうちゃんに。
ママから手提げの紙のバッグを渡された。中身はわからないけど、プレゼント用にラップがしてある。ひとしきり降り積もった雪も少し落ち着いたようで、どうやら傘は必要なさそう。こうちゃんどうした？声をかけながら近づく。
塾休んだでしょ？
とこうちゃん、どうやら心配して来てくれたらしい。いや、雪ひどかったからね。あれ？なんか沈黙。何こうちゃん、いつもよりおとなしいじゃん。ぎこちない感じに耐えきれず、あ、そうだ、はい、これあげる。ママから持たされた紙袋を手渡した。
えー、マジマジ、おー、ありがとう。あ、でもなんで？
いいのいいの、そんなのいいの。手でひらひら遮りながら、こうちゃんのあまりの感激ぶりに、だってこれママからだもんとは言えず、軽く言い損ねてしまった感が残り、あと微妙な間になんだかモヤモヤした。塾ではこうちゃんの新しい手袋の話で持ちっきりだ。かなり大人っぽい手袋で、いや、私から言わせれば親父臭い。こうちゃんはヘラヘラしながら講義中でも手袋をしてたりするもんだから、塾の中でちょっと話題になっていたのだ。そんな話どっちでもよかったんだけど、妙な噂が耳に入る。コウの手袋は涼子からのプレゼントらしい。ん？待て待て、私コウちゃんに手袋なんてあげた。うわ、あれはママからの。そっか、あれだったんか。まいった、どうしよう。わざわざ説明したってなーっていうか、めんどくさい。ある日、こうちゃんからプレゼントをもらう。この間のお返しらしい。かわいい手袋だった。いや、本当は少しダサいっていうか、おばさん臭い。普段から特別感情を表さない私のキャラ、この時も当然そんな感じだって。超嬉しいって感じでもなかったし、で、ついママにあげてしまった。ママは思いのほか喜びあらわにして私を驚かせた。すぐにパパの仏壇に備えてチーンとやってた。ずいぶん長いこと手を合わせてるもんだから、こうちゃんからもらったものだしダサいしと言いそびれてしまったことは言うまでもない。先日ママが帰ってきた時、
今そこでこうちゃんに会ったわよ
って、いつもの商店街でこうちゃんとばったり会ったらしい。私はちょっとドキドキした。こうちゃん手袋、ママ手袋、気まずい思いが私の中に生まれて渦巻いた。塾で変な噂されたってどうだってよかったけど、何も知らないこうちゃん、何も知らないママ、その後も二人ともいつも通りバカみたく毎日同じ手袋。その年のクリスマスイブ、こうちゃんからプレゼント、私の超お気に入りのリンキー&ゼリアの帽子、そしてママからもプレゼント、こちらもリンキー&ゼリア、かわいい手袋。あの日ママはなんだかニヤニヤしてた。こうちゃんとばったり商店街で会ったって日のこと。あの日二人とも手袋をしてたのだ。できっとすべて事情が分かったんだろう。 だって二人は示し合わせたようにリンキー&ゼリアン。そして何よりまずこうちゃんがリンキー&ゼリアン知ってるわけないし、はあ、あの二人は全部知ってて、それでも私からのいい加減なプレゼントを、それを知ってもちゃんと大事に身につけてくれてたんだ。それに気づいた私は部屋でわーわー泣いてしまった。全く私のキャラじゃなかったけど、わーわー泣けてしまった。ママがびっくりして何度かドアをノックしたけど、無視して一晩閉じこもった。翌朝、手袋をして帽子をかぶって、なんかめっちゃ恥ずかしかったけど、自分で写メして添付してこうちゃんとママにメリクリーとだけメールした。許して、マジでごめん。ただこうちゃん、リンキー&ゼリアンの帽子は受けたけど、ママにも同じものってどうよ。ママもママで嬉しいのはわかるけど、クリスマスプレゼント仏壇にお供えって、まあいっか。いつもおバカなこうちゃんもママも今回はちょっと大人に見えたわ。私ここらでちょっとキャラ変えよっかな。 リタ・アイオータのポーサテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、番組では皆さんのご意見ご感想お待ちしています。
はーい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで、
たくさんのメッセージお待ちしています。
はい、ポザテンポブログの方は毎回野沙くんが書いてくれておりますが、はい、そちらにもメッセージ残していただければ、あのこちらでご紹介させていただきたいと思いますので、たくさんのメッセージお待ちしております。野沙、うん、ちゃん、今日も30分間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いつ明日から23日までの1週間のリタカードを出してたんだけど、
うん、はい、
はい、ちょっと簡単に最後にご紹介します。調和、環境の良い場所へ、移動できるとか、うん、あのコミュニケーションがよくうまくいくよっていうような、すごく調和の取れる素晴らしいカードが出ています。恋愛もとってもいいみたいなので、皆さん、はい、クリスマス前なので、うんうん、ぜひ仲良く過ごしてもらいたいと思います。はい、では来週ひろちゃん来ていただけるということで、
はいはい、そうですね、お願いします。
楽しみに待っていてください。来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
ひろでした。
それでは皆さん、ご一緒にせーの、
チャオー。